お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
シドニーではサメによる被害が相次いでいます。この2日間で3件が報告されていて、うち2件はノーザンビーチエリアです。これを受け、ニューサウスウェールズ州ではノーザンビーチエリアのすべての海を含むシドニー周辺のビーチ20カ所を封鎖しています。昨日の夕方、マンリービーチで被害に遭った男性は重傷となっているほか、日曜日にはシドニーハーバーのビーチで12歳の少年が重傷を負い、今も病院で治療を受けています。ニューサウスウェールズ州警察海上管区司令官のジョー・マクナルティ氏によりますと、少年は高さ6メートルの岩場から飛び込んだ際に襲われたということです。救急キットを所持していた警察官が少年に応急処置を施しました。少年の足から出血していることを確認し、止血のために一つではなく二つの止血帯を別々の部位にあてがいました。少年は大型のサメに襲われ意識を失っていました。続けてマクナルティ氏は、週末にシドニーを襲った豪雨がサメに遭遇するリスクを高めたと指摘します。ご覧の通り、湾内の水は濁っています。週末に降った雨の影響で大量の淡水が流れ込んでいます。この汽水域と淡水、飛び込んだ際の水しぶきなどが重なったことで、サメをおびき寄せる最悪の条件ができてしまったのではないかと考えています。この事故から24時間も経たないうちに、今度はシドニー北部の DY ビーチでもサメによる襲撃が起きました。この事故では11歳の男の子がサーフボードを噛まれましたが、男の子に怪我はありませんでした。目撃情報によりますと、体長およそ 1.5 メートルのオオメジロザメだった可能性があるということです。さらに昨日夕方、マンリービーチで起きた3件目の被害では、男性1人が重体となっています。オーストラリアでは2020年以降、サメによる死亡事故が23件発生しています。野生動物科学者のバネッサ・ピロッタ博士は、サメが人と接触するケースは依然として極めて稀であるとした上で、海の環境は常に変化していることを忘れず、遊泳の際は細心の注意を払うことの大切さを訴えます。そして続けて、ニューサウスウェールズ州の海を訪れる際には、政府が運営するウェブサイト、シャークスマートで最新の情報を確認することを勧めます。このウェブサイトは科学者たちによって運営されていて、サメから身を守るための情報を提供しています。例えば、夜明けや夕暮れ時は海に入らないこと、また夜間などの暗い時間帯や雨が降った後も海を避けるよう注意を促しています。ニューサウスウェールズ州のシャークスマートをはじめ、国内の州政府の多くはそれぞれサメに関する情報を発信する特設サイトを設けています。海を訪れる際には必ずご確認ください。また遊泳の際は遊泳エリアを示すフラッグの間で泳ぐ、サメ防護ネットで囲まれたエリアを把握する、夜明けや夕暮れあるいは夜間の遊泳を避ける、水の濁りがひどい日や大雨の直後は遊泳を控えるなど、安全対策をしっかりと心がけるようにしてください。以上、 SBS ニュースの情報をもとに、 SBS 日本語放送の尾道ケイトがお届けしました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。